代表質問をお伝えします。はじめは品川区議会自民党無所属の会松沢和正議員の質問です。施政方針について。問い、厳しい状況に置かれた現役世代をどう支援するのか見解を。答え、第一子保育料の無償化や中学校標準服の無償化など負担軽減につながる取り組みを加速していきます。問い、品川区役所で働く職員の誰もが生き生きと働ける職場をどのように作り上げていくのか見解を。答え、具体的な活動や成果目標を盛り込んだ戦略を定め、働きやすい職場づくりと人材育成を一体で進めます。問い、職員の増員や配置など人材に対する見解を。答え、森沢区長の就任以来、積極的に増員をしています。今後も BPR などの業務改善や適材適所の人員配置と合わせ、組織の活性化と区政の着実な推進を図っていきます。問い、事務事業評価の成果が区民の皆さんにもわかりやすく伝わるよう、さらなる工夫を。答え、区民に分かりやすく伝えていくことも大切な視点であり、区民に分かりやすくお示しできるよう検討を進めていきます。今年度予算における物価高騰の対応について。問い、今年度予算はインフラ整備等の高騰分などをプラスに考えた予算になっていますか。答え、資材高騰等の上昇に対応できるよう予算措置を講じています。問い、八潮市のような事故を起こさないよう、老朽化している設備の補修や更新など、優先順位をつけていますか。地盤リスクを把握していますか。どう条件を考えて調査していますか。陥没した際の緊急連絡体制はどうか、それぞれ見解を。答え、区が管理する道路において、これまで空洞調査、および AI を活用した路面点検の結果を再確認し、異常がないことを確認。優先順位について、舗装修繕計画、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的に実施。地盤調査は、都市計画道路等で新たに道路整備を行う際、地盤調査に基づく道路構造で整備を行っています。万一、道路陥没が発生した場合の緊急連絡体制について、夜間、休日を含め、道路課職員、および区内の事業者に連絡が入る体制を構築しています。問い、学校改築計画は今後どうなりますか。見直し期間と捉えれば、三木小学校のように学校改築が難しい学校等に議論する時間を当てるべきです。答え、今後も建物の老朽度、就学人口の動向や地域バランスなどを総合的に勘案して進めていきます。高齢者福祉について。問い、高齢者が民間のジムに通うことに補助金を、健康ポイント事業をさらに発展することへの見解は。答え、健康センターにおいて民間がジム運営のノウハウを生かした高齢者向けプログラムを多く展開しており、今後も充実させます。健康ポイントアプリは多くの方にご活用いただけるよう啓発に努めていきます。問い、高齢者グループホームとの合築や保育園の削減などにより、土地を作り出すことを計画的に進めていくことが必要では。答え、今年度より土地所有者に向けたセミナーを開催、制度の周知を図り、区有地、都有地の活用等も含め、用地の確保に努めます。防災について、問い、今回、段ボールベッド等の大きな備蓄に踏み切った理由は、劣化が進む備蓄品を今後どうしますか。答え、発災直後の避難所の開設の段階から、共助により生活環境の整備が行える体制を充実していきます。劣化などの状態に応じ、段ボールベッドを組み立て、訓練用に使用します。教育について、問い、無償化が進む中、並行して物を大切にする心を育む教育を推進するべきです。制服や文房具を配布すると同時に、3R の活動も 地域や企業と連携して進めることが重要では、答え、引き続き意識の醸成に努めます。福祉部と連携し、新たに開設する障害者就労支援施設の事業として、標準服リユース事業の実施を予定しています。問い、奨学金に充てる寄付金はどのようにして集まったのですか。対象者選定で面接等を考えており、地域貢献等がポイントになると聞きますが、消防団入団も選定候補に入れるべきです。答え、区民から遺贈という形でおよそ25億円の多額な寄付をいただきました。地域の安全に大きく寄与する消防団活動も含め検討を進めます。品川区議会自民党無所属の会、松沢一正議員の質問でした。